皆様こんにちは。この後ろに20センチぐらいの台が欲しいなといつも思っている次第でございますが、皆様からスマイル大変ありがとうございます。誤解を招かないように申し上げておりますが、チョコレートはお土産じゃございませんので、ホワイトデーのために、皆様方に一つずつ召し上がっていただく、個別にいただいた方もいらっしゃいますけれども、そういうことでご勘弁いただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ガバナノミニをご指名を受けましたが、いきさつはまた後ほど お話をさせていただきますが、今日枕の言葉で用意したことがあります。マイク持ってると資料が増えない。倫理法人会というのを言ってまして、今大森さんの会員の弟さんが会員でいらっしゃいますけど、いろんないいことを教えてもらいます。大切なこと、教養と教育である。今日行くところがあることと今日用があること、これが大切なことであるというわけであります。今桜のシーズンがこれから始まろうとしています。2週間前に小出川の萩園地区で桜祭り、これは地元の金子さんが元市会議員の方ですが、一生懸命河津桜を植えていらっしゃる、それが60本ぐらいを割ったんですね。それが、かなり大きくなってきています。植え始めて7年ですけど、樹齢はもう10年とか15年とかっていうところのものが数本あるわけでありまして、だんだん見事になってきているわけであります。桜の季節に思い出すこと、3つの歌があります。2つはいつも私は春になると、スマイルやら何やらで申し上げている歌であります。松尾芭蕉、さまざまなことを思い出す桜かな、簡潔でいいですねこれは。ところがこれは奥の細道で書いた歌じゃありませんで、松尾芭蕉の出生の地伊賀上野、このいろんな指導を受けた恩師やら何やらを思い出して、いいこと、そして観覧深紅のことを思い出しながらこの歌を歌ったらしいということであります。1644年生まれですから、370年くらい前でしょうか、茅ヶ崎にゆかりのある大岡越前、これが330年くらい前の方ですから、晩年はダブっていると思います。同じ時代に生きた方であるということが言えると思います。もう一句、桜花命いっぱい咲くからに、命をかけて我が眺めたり、これは岡本かの子です。非常にこのかの子の生涯、これも非常に面白いわけでありまして、岡本太郎をフランスで育て上げたという大変変わった人であります。大変いい歌を残しております。これはこの方は東京の港区生まれで、川崎に在住してます。だから今川崎に記念館、美術館がございますよね。1889年生まれで1939年に亡くなられましたから、戦前に亡くなられた、ちょうど戦争始まった年ぐらいに亡くなられたんですかね。もう一つ、これはちょっと古いんです。古今和歌集、紀貫之選者ですが、歌ったのは藤原の成平、これは825年の紀元825年ですから、今から1200年も前の人であります。880年まで、生きた。世の中に耐えて桜の中にせば、春の心はのどけからまし、ということで、これはちょっと解説しないとわからない歌だと思います。 この藤原の成平っていうのは天皇の系統の息子さんであるんだろうと思います。それで接待役をいろいろ仰せつかるんですね。いろんな方々の接待役を仰せつかるときに、桜の花の時は接待役がものすごく大変だから、桜の花がなければこの春はもっとのどかに過ごせるんだがなっていう反歌であります。ところが、まあ、非常に桜の花をめでていらしたということも事実であります。これをちょっとパロディで言い換えますと、世の中に耐えて花粉のなかりせば春の心はのどけからました。今桜の花は嬉しいんですけど、花粉症の方々には、大変ちょっと厄介な時期になって、おるわけであります。枕の話はこの辺にさせていただきまして、いよいよ本題に入りたいわけでありますが、私は平成元年に入会をさせていただいて、今25年目を歩んでるわけであります。で、会長年度は鈴木武司さんの会長年度の時に私が幹事をやっております、やらせていただいたわけであります。私入会した時の会長は出口さんのお父さんだったと思いますけども、はい、大変可愛がっていただきました。それでいきさつといえばですね、私は商工会議所の回答を受けさせていただいて、伊藤さんが8代、9代が亀井さん、10代が大村さんで、11代が私で、今3期目ですから9年前にそういうことになったわけでございますが、その時に横須賀の小沢和彦先輩がと3年会頭がダブった時期がありまして、大変小沢さんにはお世話になったわけであります。そして、去年、久しぶりに、いろんな話を隣同士で食事、ある食事会で、2時間ばかりずっと喋りっぱなしでいたっていうのが、小沢和彦さんと私が深く知り合う、もっと深く知り合う仲になったわけであります。それは何の会かっていうと、大村秀夫さんの叙勲祝賀会であります。東京帝国ホテルでやった時に、主賓として、私は実行委員長でしたが、主賓として小沢和彦さんが私の隣で、2時間かかり、その時に俺は思ったよ、お前はガバナーにするんだっていうふうに、ということを2、3日前にもおっしゃってました。2、3日前、実は小沢和彦さんとやっぱり、鎌倉パークホテルで2人で膝を交えてまた2時間ばかり会食をしてきたわけでありますが、そういういきさつを語っていらっしゃいました。電話をいただいた時に、これは断るのが難しい方だなと思いつつ、伊藤さんはよくお断りになられましたけれども、私は断るのが下手だったもんですからお引き受けしたことになったわけでありますが、まず地球をよく知っている成田さんに電話をいたしまして、成田さんどう思うっていうようなわけで、お尋ねしたんですが、まあ、非常に、難しい話をこのガバナになるということは大変なことだよということでありまして、まあ、しかしさすが小沢さんでありまして、会長に電話をかけたり、いろいろとあちこち手を回されて、外堀を埋めてきているというようなことも事実でありますし、そんなことで、最終的にお引き受けします、あ、よく受けてくれたなということで、喜んではいただいたんです。しかしこれからがクラブの皆さんにご協力をいただかないと役が務まりません。それで私は大変だな大変だなとおっしゃいますけれども、私は自身心を決めました。大変じゃないんだ、これから面白いことが始まるんだ、 こういうふうに理解をしていただいて、地区の行事その他地区の役員どんどんこのクラブからお引き受けいただきたいなと思います。先ほど和田会長の話もありましたが、今日理事会でまたお一人吉田さんがご承認をいただいたということで、また仲間が一人増えるわけでありまして、和田会長のご努力に大変敬服をしているわけでありますが、だいぶ力を入れていただいているなということが、それを見ても分かるわけであります。皆様方に、大変感謝をするわけであります。これは和田さんお一人の力もあるんですが、皆様方の長年やっぱり伏せ込んできたこの増強といういわゆる名簿作りにしてもそうなんですが、その活動のおかげが今年度花が開いているという解釈を私自身はしておられまして、本当に、ご協力いただいてありがたいわけであります。また4月の4日に増強委員会を開きます。定期的にまた会合を持ってその気持ちを改めていただければと思います。伊藤会員が50年会出席で去年の9月のお祝いを言ったわけであります。昨日も菅原ガバナとお会いしてて、菅原ガバナも伊藤さんのお祝いをさせていただきましたっておっしゃってました。来月ともに4月も乗りますから楽しみにしててくださいと、PG 含めて皆さんにお伝えしたんですが、ロータリーの友編集員のロータリーの友読めばお分かりになる通り、二神のり子っていうのが年中記事を書いてまして、その人も昨日来てましたんで、伊藤さんの記事はよく読んでいてよっつってね、頼んだわけであります。その時言い忘れちゃったのが、川本 PG がいらしたんですが、川本 PG のご子息さんのここにいらっしゃる川本会員の執筆だよっていうことをちょっと一言据える申し添えるのを忘れてしまいました。後でお伝えをしたいと思います。大変名文でございまして、読むのが楽しみで、あります。そしてこのただお引き受けするのにまだ今勉強中ですから深くは分かりません。皆様方の方が大変先輩ですから、ロータリーにかけては知識統計が不幸ございまして、私どもはかなり手抜きをして今まで来ているわけであります。過去のことは知らないまでも、今どのように変化しているかということを今日は一覧表にまとめました。どうぞお開きになっていただければと思います。A3 の一枚でないと価値がない図式になっているわけでありまして、現在のロータリーの概略図になっています。これを一つずつ、あまり詳しくは説明する時間がございませんが、一つずつかいつまんで今のロータリーってこうなってるんだっていうことをご説明をしたいと思います。まず国際ロータリーっていうのは、ロータリーインターナショナルといって RI という略称を持ってますが、シカゴのエバンストンというところに本部があります。歴史はちょっと割愛をさせていただきます。今200以上の国と地域で、これ何カ国っていうのがはっきりしないんですね。一説では170カ国ぐらいだろうっていうんだけれども、国の中でも国は承認してないけれども地域で活動してるっていうロータリークラブがあるそうなんですね。そういうのを入れると200以上の国と地域というような解釈であるわけであります。そして去年の12月時点では34ゾーンで、528地区あるんですね、世界では。で、日本の話はまた後ほどさせていただきます。日本は3ゾーンに分かれてます。ここのゾーン、うちのクラブのゾーンは第2ゾーンであります。日本の第2ゾーンに当たるわけですね。そういうゾーンが34ゾーン世界である。それからクラブ数として34,282クラブ、会員数は121万8199会員であります。そのうち女性会員が19万7000人、 15% の比率でございます。それで会費の中から支払っているのが人頭分担金53ドル、年間これ53ドルでよかったでしょうか、中澤さん。 27.5 と 26.5 っていうことは54ドルになっちゃうんですね。あ、それが1ドル加わってるって、規定審議会に1ドル加わってる。だから RI に納めてるのは53ドルで、約60億円ぐらいになるんだろうと。この120万人かけるとこのくらいの金額になるわけですね。これが RI 本部であると。それで召喚プログラム、この RI の召喚プログラムと後ほど話すロータリー財団の召喚プログラムと、ここがわけわかんないんです。で、一覧表にしました。で、RI が本部がやっている直属のプログラムがインタークト、これが14歳から18歳までの年齢の方々が集って、まあ特に学校単位になりますけどもね、学校単位ぐらいの中で、奉仕活動をするということが目的であります。で、ロータリーは青少年を育成するということを目標に掲げておりますので、そういう14歳からを目標としているわけであります。その上にロータアクト、これが18歳から30歳、18歳っていうと大学生以上でしょうか、で若者、これが、ロータアクトを形成しているわけですね。そして、ロータリー地域社会共同体 RCC っていうのが、これはなかなか我々の地区では実行できないプログラムですが、向こうの支援する土地に深く入り込んで、いろんなことを奉仕活動するっていうのが RCC であります。と、あとロータリー友情交換、これもなかなかのクラブとしては目に見えてない部分であります。ロータリー友情交換、これは、友情交換ですから期限定めずに1週間とか1ヶ月とかっていうんで、ある地区とうちの地区とっていうことで、ホームステイしながら、勉強会を開くというようなところがロータリー友情交換です。これは提唱する人がいないから、こういうプログラムだけが載ってるっていうような感じですね。それから青少年交換、これはうちのクラブなんていうのを随分、スポンサーしてます。これは青少年交換というのは主に主として高校生、これを今韓国が多いですけど、うちのこの地区から例えばアジア地区に高校生を試験を合格したものを派遣する、したら向こうの地区からうちの地区へ交換ですから、これを引き受けると。これはもう1年プログラムですから、これかなり大変であります。ホームステイ先とか少年ですから、何をしでかすかわからないというような監視の目が必要だというわけであります。その次に、これはもうよくご存知のライラ、青少年指導者育成プログラム、我が地区は少し休止してます。これ、いつ復活してもいいと思うんですけれども、だんだん応募者が少なくなったので休止してます。これは30歳35ぐらいまでが限界でしたかね。ロータリアンがこの青年育成のために、宿泊込みで、指導している、成長に役立つ体験をしてもらうということであります。その下が、日本ではそれじゃあどういう団体があるのということでありますが、このロータリー、国際ロータリークラブというのはクラブが会員なんですよね。じゃあ会員はどうなのっていうと、会員はロータリーインターナショナルの会員ではない、クラブが会員であるわけでありまして、そのロータリーインターナショナルはやはりクラブが会員である以上、クラブが活性化してもらわないと本部も活性化しないということで、いろいろと今大騒ぎしているわけでありますね。そして日本ではどういう取りまとめ役があるかというと、国際ロータリー日本事務局というのがあります。それからもう一つ、公益財団法人ロータリー日本財団というのがあります。これ同じ黒竜省ビルだと思います。黒竜省公ビルとかなんとか言ってましたね、赤羽に
あ、違うわ、これは失礼しました。引っ越しちゃったんだ、中羽の方に引っ越しちゃったんですね。それから今言った芝公園の黒竜省というビルの中に、ロータリーの友事務所というのが入ってまして、ある程度ここでもいろんな情報を受発信を引き受けております。それで、私たちが財団のお金、これを多分目標が今年度も2万円、200ドルしましたね、財団ね、200ドルを集めて、その200ドルをこの日本ロータリー財団に送るんですね。そうするとこれは税務上認められた経費控除対象になる団体でありますんで、2000円までが控除されますから、例えば1万円寄付すると1000円控除して、9000円は自分の所得から差っ引いて控除して、あとに 税率をかけると税額になるということで、何割かは戻ってくるというような感じであります。そういうトンネル社なんですけど、受け皿を作ったということですよね。日本法人を作って、税金を控除対象にして、皆さんに寄付しやすくしようということで、これ活動してません。ですから筒抜けでロータリー財団、インターナショナルの方へ入ってしまいます。そしてその下にあるのがガバナー会というのがあります。これは会員1人当たり200円が負担となっているので、これは会費から払っていると思います。ガバナー会というのがあって、第1ゾーンから第4ゾーンまでがあって、34名のガバナーがその年にいらっしゃって、200円の運営で賄っているということであります。その下が米山小学事業、これ頭につけるの忘れましたが、これロータリー米山記念小学事業で、前は独自日本でやってたんですが、今ロータリーインターナショナルで認められた奉仕事業になってます。ですからこのロータリー米山記念小学事業であります。で、創立も今46年経ってまして、100カ国で学生の受け入れが100カ国が関係していて、1万5000人の今学友がいる、卒業生がいるということであります。2013年では519人、この内訳ちょっとこの数字が、私に調べたのがデータが悪かったせいか、2013年はもう少しいるはずですね、700人ぐらいって昨日も言われてましたね。で、中国が 44%、 韓国が 15%、 ベトナム10%、台湾 5%、 マレーシア 4%。それで地区では米山で2万円の1万8千円だったところを2万円1人当たり年間寄付してくださいということを目標に定めています。約13億円くらい集まるということであります。この13億円で米山を 学生を1人1年に150万円くらいこうサポートしてるんですね。10万円から15万円くらいまでの月額、これは米山の小学制度の何を選ぶかによって違う、2年プログラム、1年プログラム、または学士課程、修士課程とかいろいろ、博士課程とかいろいろあって、10万円から15万円ぐらいのランクがあるわけであります。ですから年間約150万円くらい米山の学生が来られると、ここで会長がお渡しするというのが、その学士をお渡しする、これが米山の方から我々が寄付したものが返ってくるということでですね、サポートする。これはほとんどアジア地区に対しての、これは交換じゃありませんから、受け入れ一方であります。これが RI の組織と日本の大雑把な組織であります。そして理念的には右側のこのページの右側にあるんですが、ロータリーの目的、これはロータリーの綱領が目的になりました。今日は一つずつ説明している時間ありませんが、4つのテストというのがあります。この枠で囲ったのがロータリーで推奨している目的であり、こういう心構えでやってほしいよというわけであります。そしてロータリーインターナショナル、国際ロータリーで出したこの 発展プログラムとして戦略計画っていうのを作ったんですね。これは財団の言葉じゃないんです。ロータリーインターナショナルの言葉なんです。でこれはクラブのサポート強化と人道的奉仕の重点化と、そして公共イメージと認知度の向上、この3つの項目を戦略計画と謳っております。でロータリー財団というのがあります。これはさっき言った日本財団に送ったのがここにお金がこう全部渡るわけであります。それで何をやってるかってポリオプラス、このポリオプラスはまた詳しくご説明する機会があればやりたいと思いますが、ポリオプラス、ロータリー平和センター、財団補助金という3つの大きな柱を立てて財団が運営しようとしています。今まではもっといっぱいありました。いっぱいあるのを3つに絞っています。そして ロータリー平和センターというのが 6カ国でやってます。その下の枠内です。日本では国際キリスト教大学、これが引き受けて、10名くらいを今引き受けて教育中であろうかと思います。それが世界にまた羽ばたいていくというところであります。から DDF、 その下の枠内 DDF 地区活動資金、これは、一つ上のロータリー財団、この寄付した全額のうち 50% が地区で使っていいよっていうお金で降りてきます。承認されてきます。で、その降りてくるのがどういうことで降りてくるかと、今年寄付したのがすぐ戻ってくるわけじゃありませんので、3年前の財団寄付の2分の1が降りてくるわけです。で、公共基金というのは大口寄付とかそういったものの利息の部分が2分の1やっぱり降りてきます。それを原資として、そのさらに地区補助金といって我々の地区の奉仕活動に 50% 以内で割り当てられることができます。今これが各クラブで一生懸命やっているところであります。グローバル補助金とパッケージグラント、これが一つ大型のこうプロジェクトになっていきますので、これは外国が絡んでいきます。そして RI から補助金をまた引き出すというような仕事になってきます。これが今夢計画として大変な知識がまた必要になってくるというプログラムであります。その下のグローバル補助金6つの重点分野、このDDF 地区活動資金の真ん中のグローバル補助金ですよね。グローバル補助金がこういう条件でないと、今までのように単純なプログラムでは補助金を下ろしませんよということで、6つの重点分野っていうのがここに記されているわけであります。これは補助金活用の時に必要な内容であります。で、ミニページに見ますと、これ日本のロータリークラブはどういうふうになっているかって、3ゾーンありまして、34地区、ガバナが32人いるということですね。で、2293クラブ、8万8000人の会員で、女性会員が日本は非常にまだ少なくて 4% であります。その中の一つの2780地区という、これ2780というと怒られちゃいましてね、2780という公式名称がすごく厳しいんですね。で、そのうちの方の地区は9グループに分かれて63クラブ、2230会員があります。そのうち女性会員172人で 8%、全国平均より少し高い。そしてその右側の枠内、ガバナーに、になる、とこの組織を編成しなきゃいけない、ガバナー補佐と幹事副幹事、そして約140名くらいの組織、この組織を作るということが、私の年度では課せられた課題でございます。この中で皆様方にご協力いただきたい。それからそのガバナーとガバナー補佐幹事副幹事というグループの中に戦略計画委員会ってその下にありますが、戦略計画委員会、研修委員会、規定審議委員会、ロータリーの友地区代表委員などが地区の主だった仕事であります。その下にの左側の枠が地区委員会っていうので、これだけの地区委員会が、これは主にであります。
主にでやります、
その中の一番下がやっぱり米山小学事業というのを地域でやってて、今年は26名をお世話するということになっているそうであります、その下言いますと地区研修セミナーからペッツって昨日やった会長エレクトプレゼントエレクトトレーニングセミナーというやつですね、地区協議会があって地区会員増強セミナー地区ロータリー財団セミナーとこういうふうなものを年次的にやっていくということであります。で右側の上地区大会、この地区大会のうちの方の実行委員長には山口さんを今お願いしているところであります。から DLP っていうのは、地区のリーダーシッププラン、これが 今まで話したことがもうすでに DLP になっているわけであります。から CLP クラブリーダーシッププランというのはその下に示されているわけであります。 CLP に示されたで、よく効果的なクラブって言われますよね。それはこれなんですよね。 CLP に示された4大方針、これは従来の4大方針が下の枠で捉えてますが、クラブ方針、職業方針、社会方針、国際方針、これは生きていてなおかつこれを包括するのに上の枠があるわけです。会員基盤を維持し拡大する、効果のある奉仕プロジェクトを実施する、ロータリー財団を支援する、クラブレベルを超えた指導者を育成する、これは一番下は何を言っているかといったら、これは地区にもっと協力をする人たちを増やしてくれと、こういうことを言っているわけであります。でそして一番右の下がうちのロータリークラブで、このクラブの存在というのはこういうふうになっているんだということがお分かりになると思います。でうちの方は理事会というのがあって、クラブ管理運営委員会、奉仕プロジェクト委員会、広報委員会、財団米山委員会、クラブ研修委員会、こういうふうなものが主だった委員会で、委員会であると思うわけであります。ロータリーは理念から実践へというふうな過渡期に今なっております。今までいろんなこの岩沢さんのお父さんたちにも随分勉強をさせていただきましたけども、非常に何ですか、道徳的な倫理的な話をされて、いらっしゃいましたけれども、これからはそういうものを土台にした実践をどうかしてくれと、こういうことを言っているわけであります。しかし私は勉強も大切だし、人を育てる、我々がこのロータリーで育っていくということ、自分自身も育っていくということが大変必要であろうかというふうに思っておるわけであります。私も大変ロータリーにはお世話になりました、これからこういう話を時々いろんなところでさせていただいて、ロータリーの良さをもう少し PR を強力に進めていけたらというふうに思っている次第でございます。大変今日はご清聴ありがとうございました。